京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から週の話題をピックアップしてお届けしています。
そうなんです、この京都空間創生術は私が12年も続けている人気の連載記事でございまして、もうその連載回数は270回を超えています。私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事にして取り上げさせていただいております。
さて今週のタイトルは、はい、明満寺と仏舎利大塔ですね。
そうですね、明満寺という岩倉にあるお寺と仏舎利、お釈迦様の骨が入った大きな塔の話ということになります。
はい、はい、
これはですね、今岩倉のですね、旗枝というところにあるですね、はい、明満寺という大きなお寺からのお話なんですけどね、はい、明満寺と言いますとね、非常に歴史の古いお寺さんでございましてね、もともとはね、いろんなところを転々としたんですけれども、寺町二条あたり
はい、
に、長らく豊臣秀吉がね、寺町通りを作ってからあったということでも有名なんですけどね、この話題を持ってきたのは実はですね、私先日雪の庭茶会というね、
はい、
お茶会に誘われたんですね。
いや、うん、いいですね。いいでしょ。
この明満寺さん、後ほど言いますけれども、雪の庭というですね、素敵なお庭があって、
はい、
そこを眺めながら、茶会、お茶をちょっと飲んで、一服しましょうというような素敵なお茶会寄せていただいたんですね。
行きたくてもなかなか行けないですね。
そうなんですよ、誘いいただいてね。うん、橋本さん、お茶はされることありますか？
はい、細々ですが、うん、大学からちょっと稽古はしています。
すごいですね。僕も、ここ8年、9年、習い出してね、はい、なるんですけれどもね、なかなかお茶の世界も奥が深くて。
深いですよ
ね。
携わってないと、ついつい忘れるというか、お作法をね。
そうですね、うん。で、いつもね、先生に教えてもらいながらやるんですけども、本当に、まあ、一生の趣味というかね、続けられるいい、あれだなと思うんですけれども、はい、まあ、明満寺大変大きなお寺なんですけれども、はい、この雪の庭っていうのはですね、造営が松永聖徳。
提督さんね、
そうですね、提督、ね、はい、さんという人の、うん、お庭の造営で、僕も知らなかったんですけれども、うん、雪月下の庭というのがですね、京都ではあったそうで、
はい、
雪の庭、月の庭、花の庭のうちの雪の庭ということらしいんですね。雪の庭という名前から分かる通り、その関節、雪をかぶった状態がね、
はい、
美しく見えるようにこの松永さん考えたということらしいんですけれども、
うん、松永提督さんといえばもう俳諧の祖ということ で、
ね、
俳句の ね先生ということで、
うん、館内にもね、肖像画が飾ってあったんですけど、まあ、後の松尾芭蕉にもね、
そうらしいですよね、与謝蕪村なども輩出されたということで、
けれどもね、まあ、その松永先生といいますか、
うん、
の作ということでね、この雪の山を眺めながら、僕行った時はね、雪は降ってたんですけど、ちょっと積もるには至らなかったんですけどね、
雪降ってた時ですか、
それでも雰囲気よく見せていただきましたけど、これはね、もともと先ほど寺町二条にありましたという話、はい、からあった時の庭でね、で今の岩倉の地に移ったのが昭和の43年と言われてますから、
はい、
その時こう庭もですね、ワンセット丸々持ってきたと。
そういうことができるんです ね、庭も移動するということが、
ね、そうなんです、昭和の大仙堂という、うん、ところですけれどもね、はい、この明満寺はね、その創建こそ古いんですけど、まあ、今までいろいろ応仁の乱とかですね、うん、天明の大火とか、本当いろんな災難をくぐり抜けて、まあ、寺町二条に落ち着いたわけなんですね、
うん、
でそういう目で見るとね、市役所のあたりね、これね、元明満寺町っていう町名なんですよ。
知らなかったです。
そうでしょ、うん、この辺り一帯が明満寺やったんやなっていうのがですね、今の町名に残ってますのでね、ぜひその市役所の辺りの町名を調べていただいたらね、明満寺町という名前が出てきますからっていうことなんでね、だからもう寺町通り、ご承知の通り、豊臣秀吉が応仁の乱の後に、はい、こう、まあ、主に都の守りをね、うん、 固めるという意味合いもあって散らばってたお寺を寺町通りと寺の内通りにこう並べていったわけですよね、はいはい、うん、でその中の一つということになりますよね。
そこに400年あったということで、ね、だから移動するときはやっぱり、うん、この辺りの人ってびっくりされたでしょうね。
そうですね。
岩倉に行くのみたいな。
そうですよね。例えば岩倉にある岩倉実相院っていうのはですね、もともと堀川今出川に実相院長というのがあって、うん、そこにあったんですけど、これはね、応仁の乱が広がってきて逃げた方なんですね。
なるほどね。う
ん、で、明満寺は応仁の乱が終わって、そこで400年間いて、昭和43年に引っ越したというところなんですよね。だから僕ね、一回その昭和43年以前の写真を見せてもらったことがあります、明満寺さんに。
どんな感じですか？
うん、あの白黒写真ですけれどもね、なんていうか、そのすごく雰囲気のいいお寺の境内で、うん、まあ、今よりは狭かったのかもしれないですけれども。
なるほどね。街中ですしね。だから明満寺さんに、その豊臣秀吉の命を受けた後のね、うん、その頃の絵が飾ってあったんですけど、本当にたくさんの十何個の塔頭があって、
なるほど、
とっても大きいところだったみたいですね。それがだんだんとやっぱりね。小さくなっていて
ということですよね。で、まあね、街中のあの場所ですからね、すぐそういうね、オフィス街に生まれ変わったというようなことなんでしょうけれどもね。橋本さん、明満寺行かれましたですか？
私も今回の記事で、正直ちょっとあまり聞いたことのないお寺ってだって、どこなんだろうと思った。永山電鉄木野駅から徒歩5分か、国際会館の、ね、地下鉄の駅から、ね、まあ、バスがあるということで、私は国際会館からバスで行ってきたんですけど、ちょっとね、ちょっとした旅気分でしたが、行ったら本当に静かなところで、緑がやるんですよ ね、
そうですね。裏山の緑をうまく借景にしてですね、この本堂の後ろにこう山並みがね、綺麗に残ってたりとか。
そうなんですよ。で、本堂の近くに行ったら看板が立ってましてね、本堂前から正面に仰ぎ見る比叡山 の、ね、景色はもう絶景ですって書いてあったんですけど、ブワーって広がって思わずアホーと言ってしまうぐらい本当に綺麗で
なるほどなるほど、
行った価値がありました。
そうですよね、ご多分に漏れず、その雪の庭から見える山並みも綺麗なんですけれども、いろいろこの明満寺さんね、実は見るべきポイントがたくさんあってね、この新聞で取り上げさせていただいたのは、仏舎利の応答台頭です ね、 ね、 なんですね。
本堂すぐ左横に立っていますよね。
一見ちょっとインド風の寺院にあるようなね、塔が立ってまして、そのお寺の塔といいますと、五重の塔とかに象徴されるような、ああいう形が、一般的なんですけれども、ここは、まあ、そういう本場といいますかね、お釈迦様の骨を納める場所として、このインド風の塔を建てているということなんですよ ね、 ね、
参拝の正しいやり方が時計回りで3周します。これを右尿三層といいますと書かれてたので、貸し切りだったんですけど、一人でね、時計回り3周し て、 周してお参りした時に、やっぱりこうインドに来た気分ですよ。
そうですよね。で、回数で言うと5階建てなんですけれども、
その5階建てなんですか、
五重の塔みたいにこうね、日差しがないですから、本当塔みたいな感じでね、そびえ立ってるというようなことですよね。
周りにね、仏さんがいっぱい収めてあるんですよね。
そうなんです。で、これ僕塔の中入らせていただいて上登ったんですけど、螺旋階段みたいなのがこうどんどんどんどん上がっていくんですけどね。で、地下もあるんですよ。
地下もあって
たくさんの骨が納骨されてるというところなんですね。
なるほどね。これを見るだけでも価値がありますよ。そうなんですよ。
で、実はね、トヨタ自動車の豊田会長さんがね、このお寺さんをすごくね、こう守ってられて、寄進もされてるということでね。
確かに、トヨタ家の何々とか飾ってありましたね。
うん、ということで、歴史あるんだなというふうに思ってましたですよね。
憲法法華宗の総本山ということなんでね。
はい、そうなんです。
すごいやっぱお寺なんですよね。
名前からしてね、その明満寺と言ってた。ありますと、日蓮さんの、ね、流れかなという感じしますけれども、あとは有名といえばツツジ、
ツツジね、
ですよね、
この季節はすごく綺麗ですね。
これからツツジがね、咲いて、まあ、京都ではケアゲの浄水場とかも有名ですけれども、それに負けず劣らずですね、3000本です。
すごいですよね。すごいですよね。5月初旬から中旬、
初旬から中旬に咲き乱れるということで、これも一見の価値ありかな。
私も友人からね、その時の写真を送ってきてもらったんですけど、本当に色とりどりの土があって綺麗ですよ ね、
ね、桜もね、たくさんあって綺麗なんですけれども、このツツジをめでる、楽しむというのはですね、この明満寺さん大迫力ですからね。
そうですね。
ぜひ岩倉で季節のいい時にね、行ってもらえればというふうに思いますよね。
なんかその他にも柿椿とか睡蓮とか蓮もあるそうですし、
そうなんです。
またね、桜の頃はライトアップもなさってるそうなので ね、
はい、夜空にね映し出して、結構その人も混んでないと思いますから、うん、幻想的ないい雰囲気で見ていただけるかなというふうに思いますよね。あとはですね、境内に資料館みたいなのがあって入ります、はい、安珍清姫という ね、昔から伝わる
有名、ね、道成寺で有名な安珍清姫の、うん、ね、あの鐘がここにある
ということなんですよね。まあ、安珍清姫というあのお姫様とがですね、この鐘の中にこうなんていうか、まあ、隠れててっていうところですね、うん、はい、でそれでまあ、そのまま焼け死んでしまうというような悲しいお話なんですけれども、はい、まあ、この鐘が伝わっておるというところですね。
なんか道成寺、和歌山の道成寺にこの鐘が里帰りした時があったそうで、それがもう2004年、うん、420年ぶりに帰ったということで、その時も大きな話題になったそうですよ。
ね、なんか僕もちょっと気になって調べてみますとですね、しばらくこの鐘はなんか放置されてたみたいなんですね。
なんか土の中に埋まってた、
そうほったらかしだって、良くないことがその鐘のせいでいろいろ起こって、うん、これはちゃんと鐘を祀らないかんということで、うん、今ではこの妙満寺の中に安置されて、うん、まあ、ことなきを得てるというところなんですね。
なんか秀吉さんの家来が京都に持ち帰った
らしいですね。まあ、鐘供養というものを、ね、毎年されてるみたいなんですけれども、はい、これも、ね、一般公開されてますのでね。
私も感動しました。私も能も歌舞伎も道成寺は大好きで、なるほどなるほど、よく見るんですけど、これかと思って
なるほど、
思ったよりちょっと小ぶりなんですよね。
そうですそうです、うん、だからもっと大きな鐘かと思いきや、まあ、確かにそのちっちゃい ね、清姫と安珍が入るかなというぐらいの、ね、はい、
高さ約110センチということなん で、
ね、ただこれね、写真撮影が一切禁止されてますのでね、
そうです、う
ん、なかなかそのネットとかには出回らないですけれども、うん、まあ、妙満寺さんのホームページを見ていただければ、
そうですね、うん、載ってますよね、
載ってますのでね、興味ある方ぜひぜひというところなんですね。
はい、
ですので、その岩倉の旗絵だと言われてもこうピンとこないかもわからないですけれども、場所で言うとね、三泥ヶ池ありますよね。三泥ヶ池の西側にこうちょっとしたこう岩倉に抜ける道があるんです、うん、岩倉自動車教習所とかね、
はい、そこに私通ってたんですよ。
あ、そうなんですか
懐かしかったです。だから
なるほどなるほど、そうで岩倉自動車教習所を越えてまっすぐ行くと左側にこう大きなお寺があると
、本当に大きいですよね、
ということですよね。だから確かに大きいですよね。街中で見る寺の大きさからは倍ぐらいありますもんね、
うん、で周りが本当自然豊かなので、うん、電柱とかもない感じなんで、
そうですそうです、
なんかタイムスリップしたような感じになりますよね。
うん、と思いますよね。だからまあ、市役所の土地を売って岩倉を買ったんでしょうね、多分ね。
そうでしょうね、
うん、そうするとすごい大きな土地が買えるわけですよね、はい、いうようなところもあって、当時いろいろな苦労もあったというふうには聞いてますけれども、うん、もう岩倉のうちにね、そういう意味では長らくね、このお寺がありますんで、ぜひぜひ皆さんね、
疲れた時に行くといいなって思いました。雪の庭ね、私もずっと座ってたんですけど、うん、何も考えずにじゃあね、やっぱひんやりとしたこう風が吹いてきて、水の音がしてね、小鳥のね、さえずりなんか聞こえて、あ、心が安らぐって思いました
ね。はい、というようなお話をですね、ずっと、届けていただいております。
はい、はい、ではローバート市建築事務所へのお問い合わせは、電話番号京都 075-451-5777、 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、それでは今週のご案内はローバート市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組はぬくもりのある建物を株式会社ローバート市建築事務所の協力でお送りしました。